IQ。
はい、ここからはですね、ハルシちゃんがあっちに来まして、この人が来ました。
どうもパトリオットリカです。
もう、
もういい色に、
そう、何
桜色に、レーザーですね。
あら、
やはりですか、ね、
あー、まあね、
気分いい具合
ですね。ね、見せて嬉しくなる。
彼氏を置いてここにね、
じゃねーって思いっきり言って
、もうここで勝手に酒飲んでたという、大阪入ってるとい
い
ですね。
はい、
もうどっか入った。
もう入りましたよ。
どこに？
あのですね、オンライン、オンラインはちょうどつながってるんですよ、あの大浴場と、あのカジカの湯が。
あ、そうだっけ。
だからこう、
今の時間は、
今の時間は、
そう、明日になると変わるらしいんです
よ、はいはいはい。
だから最初大浴場に入って、
あら、両方入った、
両方入って、で、こう廊下をつかつかつかっていったら行って、あの樽の中にですね、はい、入ってたら、ゆきちゃんたちが着替えて、そうそうそう、おーいって。
あれ、なんでリカさん行くの
って。そうそうそう、
大浴場に行ったはずなのに、
サウナまで入ってきましたからね。
サウナまで入った、
はい、
あの短い時間で
本当に。でも5分前に出てきましたよ、ちゃんと
時間が
出てきました。
5分前行動ですかね。
そうですか、
はい。
さあ、じゃあお便りをですね、ご紹介していきましょう。これいきましょうかね。マニアックな話題が来ました。
なんだろう、
これは、ここにいるアシスタントは誰もついてこれない話題を言うだろうな。奈良県奈良市、16歳高校生、
16歳、
女子、
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 女子って
ラジオネーム、わさび漬け、
わさび漬け、渋いですね。
これはちょっとね、私はちょっと嬉しい、
嬉しい、
こういうの
が、
こういうメールを私はいつも待ってるんです、
は
い、むしろ
楽しみですね。
なん
だろう、
先週の QIC でプラモの話がありました
が、はい、ありましたね。
私はかなりの隠れモデラーです。
おー、すごいよ。
基本的に WW2、 要するに、ワールドウォー2、セカンド、第二次大戦のドイツ軍東部戦線もののジオラマばかり作っています。
すごい、
偉い女の子なのに。
女の子で、あ、そうか、女子、
女子、16歳、
偉い。キューベルワーデンももちろん大好きです。
偉
いですね。
もう
すでに、すでにキューベルワーデンは分かってない
ですから。分からないですね。ハテナマークが3つここにポンポンポン。
私が特に好きなアイテムは、ベスペ、自走榴弾砲です。
分かんない、
とりあえず何か撃つんですね。
すごいの、
多分ね、ここら辺の話についてこれたのは、あの、あの FMC 女子スタッフの中で、かつて2名ぐらいしかいない。
2名、
今まで2名ぐらいいた。
うお、
かつてね、現在はいないでしょうね。小さくて可愛いです、ベスペが。
お
ー、ベスパじゃないですよ、ベスペ、
ベスペ、
はい、これはベスペというのはですね、ドイツ軍のですね、有名な鉄作戦車の一つ、2号戦車のボディを流用して作られた105ミリ榴弾砲を搭載した自走砲のことです、天井が開いております。歩兵部隊の強い味方とされておりましたね。さあ、
わかんない。
女の子になのに変だと周囲がうるさいので、それで最近は隠れモデラー状態です。パラ様は軍事面でもプラモについても、何にでも精通しておられるので尊敬しています。
なんすかその
笑い、ちょっと笑い、殿
殿
殿も言ったがはだけて、
でもちゃんとあの太ももで押さえてますから、
もうちょっとみゆきちゃんが、多分みゆきちゃんが辛いだろうなっては思ってるんですけどね。
私のとこが見えて
見ないでください。
いや、撮ってくださいよ。自分で見ないでください。
でもね、俺はあの普通の人と違って太ももが異常に太いからね、あのこうびっちりになってる中は見えてないと思うよ。
そんな見ようとしてないで。
そこで見えない。
そのチダリズムがたまらない。
そこで見えない。
ゆうきには。
さあ、どうですか皆さん。ね、第二次大戦の、第二次大戦の頃のアイテムで好きなものを一つ言ってください。
あ、ダメなんですよ。
手榴弾。
手榴弾も随分いろいろあるぞ。
手裏剣、
手裏剣、
手裏剣ねえよ、手裏剣なんか。
それまだまだじゃん。
あったかもしれないけど手裏剣ないよ。
いつ使うんだろう。
よっぽどなんか接近戦とか
に使えないと思うな。手裏剣、手裏剣が有効な武器とはとても思えないけど。
あれ何のためするんですかね。
いや、それはほら、相手を突き刺すためだけどさ、あれ相当な練習がいるよ。
やっぱり、う
ん、そんな練習するんだったらよっぽど射撃の練習した方がいいかな、うん、
手裏剣もいっぱい数がいりそう。
あ、
練習するから、
ね、皆さんはあれですか、プラモとかって作ったことないんですか、女の子で。女の子はやっぱり
鉄人28号あります。
鉄人28号を作りましたか。
作りました。
どんなやつ、動くやつ。
いや、動かないやつです。もう最初からちゃんとこう塗装されてて。
あ、うん、あ、フィギュアの、
う
ん、
普通のも簡単なやつ、うん、はいはい、15センチぐらいのやつ、ベースで。それは1回だけ、一緒に一度だけ、一緒に作らない。作らないです。
そう、
もうイライラしてダメなんです、あんなのも。
なんで、
うん、わかる。
だってこううん、ちっちゃいし、こまごましてるし、なんか、ダメですね。
もしかしてちゃんと、あの、こう、周りのね、こう、フレーム、ランナーっていうんですよね。うん、ランナーにこう、ついてるじゃないですか、部品が。う
ん、
ね。
あ、手で取っちゃダメなんでしょ。
そうですよ。
あ、
そう。で、だから最初にこう、あそこにこう、ついたまんま塗装を始めるわけですよ。
塗装が最初。
あれ、ついたままやる。
まずね。
あ、なんか、じゃないとできない
です。で、それをこう、ニッパーで切り取ってですね、うん、その断面をカッターナイフやヤスリでこう、綺麗に磨いてですね。
で、こ
う、
そこまで。
で、まずこう、組み上げていってですね、もう一度こう、ここはちょっとなんていうか、金型が悪かったりとか、プラスチックの浮きがあるとかって言って、ここはちょっとやれなとかって、それでこう調整していきながらですね、パテで埋めたりとかですね、こういろいろこう細かい作業をやってですね、でリベットの位置がノリスで測るとコンマ0.1ミリ違うとかね、実に。で、それをこう削り直して、もう一遍あのリベットをこうパテでこう面相筆で作っていくとかね、それぐらいの
ことも。バーンと壊したくなりますね。
で、その上からまたあの塗装を完璧にやってですね、でその上で汚しが始まるというね。この汚し、だから戦車とかって基本的なものって言ったら、やっぱりその泥汚れとかついてるじゃないですか。その泥汚れとか傷とか、その弾が当たったへこみとか、そういうものを作っていくんですよ。
作ってるうちに部品がなくなりませんか。
いや、それはもうあのやっぱり慣れてるとなくならないです。ちゃんとあの 箱のあの裏返しといて、そこにこう置いて、ちゃんとあのセロテープではめといて、ここそこに番号を打っとくとかですね。
すごい。
そういうようなことをしておいて。
かかりますね。
もちろんです。そこが面白いのです。
面白いのです。
で、さらにこのあのこのわさび漬けがやってるジオラマ、これですよね。ジオラマ、これあのだからこう板の上にですね、うん、あのプラスター、要するに石膏でですね、うん、あの地形を作っていくんですよ。地形を、
その地形はどう、
自分でこうもうイメージで、そこがほら平地なら平地でもいいし、うん、ちょっと凸凹したところだと、うん、そこがあの 石でゴツゴツしたところなのか、
芝生箱庭みたいな感じ、
箱庭ですよ、もろ。でそこにこう例えば戦車をおもむろに置いといてですね、うん、でそこがその戦闘中のシーンなのか、うん、それともなんか休息してるシーンなのか、
ね、
いろんなね、横でこう兵隊がですね、兵隊がこうなんかパンかなんか食ってるとかですね、コーヒー飲んでるとかですね、
そういうとこまで、
そういうの作っていくんですよ。兵隊の腕をこう熱で曲げて、
そんなことまでするんですか。
え、
そんなことまでするんです
か。そんなことまでするんですよ。
おー、
でこう制服がこれはドイツ国防軍のなんとか大隊のどこってかって言って、この話をやってたんですね。もちろんその戦車に書いてあるナンバープレートも、あの施設に乗っ取ったやつとかをですね、やってくる、楽しいですね。もう皆さんやりたくなってきましたね。
すごい大変そう。
作ったのってどうするんですか。
作ったの眺めてるんですよ。
あ、それだけ。
そうです。
あの作るのが楽しい。
盆栽と一緒。盆栽誰も食べないでしょ。盆栽は。ね、盆栽眺めてはですか。それと一緒ですよ。
へえ、
はい。これ別にほら戦闘中でなくてもいいわけですよ。
うん、
例えば F1 のプラモだったら。F1 のこうありますよね、
はい、
でそこはあの途中タイヤ外して周りにそ あのクルーがいて、あのそう給油してるとかっていうのをカッて言ってる、そのスピード感ある情景を作るとかですね。
じゃあ面白いですよ。そういうのの大会とかあるんですか。
あります。
あるんですか。
あります。でそういうのの写真集とかも出ます。
はいはい
はい、もうすごい上手な人が作るのはすごいですよ。もう私なんかとても足元に及ばない、すごいハイレベルな戦いがそこに。
へ
え、
だからその一体の例えば35分の1スケールのドイツ兵の人形を元にして、もう例えば森高千里が17歳を歌ってるような状況を作るとかですね、普通やるんですよ。本当にそれをやっちゃうからすごい。ええ、まあ、もちろんもうちょっとでかいスケールでそのバキュームモデルとかありますけどね、まあやって出すと止まんないですよね。私ね、不思議とね、冬場になると作りたくなるんですよ。なんかしんない。
じっとしてたいんですか。
そう、 どの各年冬になるとプラモ屋に行くんです。だから私冬場しか行かないんですよね。
あ、でもこたつに入って、
あ、
ね、
いいかも。
いいですよ、ぜひ皆さんも。
しませんけどね。しませんけどね。
今度の冬はプラモ大会をね。
うわ、
FMC、FMC 杯争奪ジオラマコンテスト。
ジオラマコンテスト。
これいきましょうかね。こちらは、イギリスロンドンロイヤルホスト26歳謎の駐在員、はい、うちのスタッフは、うん、みんなすっかり常連リスナー化しています。
あ、そうなんですか。 ありがとうございます。
結構こっちの友達でも聞いている人がいます。
お、ありがとうございます。
いつかロンドンにも海外遠征してください。
はい、行かれてください。
今は旅行代金安いですよ。
あ
ということで、
あーって終わった。
ねえ、実はですね、今企画立ては進んでるんですけど。
え、ロンドンですか。
ロンドンじゃないんですけど、
ニューヨーク。
ニューヨーク。
あ、ニューヨーク。
QIC in ニューヨーク。
おー、すごい。
ねえ、
それはいつをめどに。
いや、本当はね、いや、本当は1月か2月。
え、もうすぐじゃないですか。
なんですけど、いや、のつもりで企画が出てるんですけど、その一応タイアップ企画なもんですから、うん、これはあの相手の旅行代理店さんがですね、うん、乗ってこないとちょっとあの進まない話なんですけど、途中の段階のね、なんかね、あの中間ぐらいまでは結構すんなり行ったんですけどね、そっから先がどうなったのか全然連絡がなくてね、まだ発表の段階にありません、
ね、
あるかないかはっきりしませんが、はい、もしあるとですね、なんとですね、うん、我々がですね、
はい、
ニューヨーク、うん、ロックフェラーセンターからですね、
はい、
ロックフェラーセンターから本当にやるかどうか知りませんけど、ニューヨークのどっかからからですね、全然なんかあの片隅からやるかもしれません。本当にそれはニューヨークなのかっていう
ギリギリの線で、
何一つニューヨークらしさが伝わらない番組をですね、やるんじゃないかなというふうに思ってます。一応選抜メンバーですね、私とプッタネスカミユキレギュラーメンバーに加え、はい、そしてですね、セーフティーホンダ、そして、パトリオットリカというですね、通訳として便利に使える
道具だよ、おいらは。おいらは道具さ。
ね、その代わりただという。
やったね。やったね。
その代わり、あの二度と帰ってこれるかどうか。
反則金になるかもしれない。
そのまま星となって消えていきます、
ね。命がけですね。
それもいいかな。
ね、そういう話はあるにはあるんですよ、ね。海外からどうですか、皆さん、どっか海外今行きたいところはどっかありますか、やっぱりこの時期、このご時世ですが、そんなことはものともせず行くぞというような場所はどっかありますか、行きたいなと。
私は来月ハワイに。
ワイハリー行ってしまいます。
行ってしまいます。はい。
あら、すごい。じゃあワイハから
マラソンに。
ワイハからじゃあ2回FMCをやってもらいます。
マラソン出るんですか。
ホノルルマラソンと10キロウォーキングっていうのがあるんですよ。
うん。
家族旅行をするので。
あら。
母親と。いや、
それ本当にシモンになっちゃいます
よ。ねえ、もうもっぱらのシモンに似てるって、もっぱらの。
旅行するんですか。ホノルルマラソンと。うん、10キロ
ウォーキング。しませんよ、それは。10キロウォーキングと別です、また。
ああ、
はい。
ねえ。
亀岡龍太郎とか出るんですか。
ねえ、出るかもしれない。
会えるかもしれない。
寛平ちゃんにも会えるかもしれない。
あ、
ね、郷ひろみにも会えるかもしれない。
相当な数が、やっぱり、その時期は移動するやろうね。あ、でもどうかな、今年は少ないだろうな、やっぱ年々。
少ないらしい。6割ぐらいしかいないらしいんですよね。
ああ、
うん。去年の、
ね。
でも6割ってすごいですよね。
だから今こそやっぱりなんかどっか、あの、普段行かないようなところに行きたいですね。なんか、ブータンとかね。
また、それ微妙な、
ね。ブータンとか行ってみたいと思わない、なんか。
でも不思議な。
だってほら、ブータンってさ、あのほら、向こうの民族衣装ってほとんど和服でしょ。和服みたいな、今我々が着てるような服だよ、これ、あのこの丹前、
近い
の、これこんなのが、だってこんな格好でほら、オリンピックの時とか歩いてくるじゃない、
ね、
それで、あの納豆とかつくんだよね。
あ、本当ですか。
思いっきり納豆は大豆をそのまま茹でて発酵させて納豆菌で納豆食うんだよね。
甘かたれですか。
甘かたれはそう
でも醤油じゃなさそう
で、顔つきも日本人でしょ。
うんうんうん、
で私はほら前からあの結構あのそういうあの発酵物をあの勝手に研究してるんで、はい、味噌とか醤油とかっていう、うん、まあ酒もそうですけど、うん、で醤油の旅はね本当やりたいんですよ。だから例えばタイに行ったらナンプラーがあって、うん、ベトナムに行ったらニョクマムがあって、で日本に行ったらショッツル、要するに魚から作る醤油があるじゃないですか。また大豆から作る、大豆とか小麦のタンパク質を使って作る、我々が日常的に使ってる醤油っていうのがあるでしょ、うん、でああいう系統があって、それのねそのルーツをたどっていくといろんな場所にこうたどり着いていって、しかも広がりがあるんです、うん、なんとですねキューバにまで行ってしまうんです。
キューバ
キューバにあるんですよ醤油の仲間が。
そういう仲間は何だろう、
ね、向こうはとても仲間だとは思ってないと思いますよ、はい、おそらくあのなんですかチャモロ民族かなんか知らないですけど、あの南太平洋にあのいる、うん、あの鼻の大きい人たちがいるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、うん、あの民族、うん、あの民族はほら要するにあのもうあのカヌーみたいな船に乗って、うん、すんげえ遠いところまで旅してるわけですよね。だから例えばイースター島とかにいたあの、うん、人たちもそういう人たちでしょ、うんうんうん、でなんだ南アメリカまで渡っちゃってるわけですかね、それは。で多分ねそのチャモロ民族だったかちょっとあれちょっと今酔っ払ってきたんで忘れましたけど、とても研究家とは言えないですね。でもね多分ねその人たちがねおそらくねその何らかの文化をね持ってってんじゃないかなと思うんですよ。そうするとね太平洋の周りにですね醤油がほとんどあるってことになってるんですよ。環太平洋醤油地帯ってこと
です。醤油の旅、
醤油の旅になってるんですよ。
面白そうですね。
これをですね、うん、私はちょっと追求したいです。
これ本書けそうですよね、
うん、誰か書いてますけどねすでにね書いてますよ。で、あので醤油がほらなかったらの例えばウスターソースはできなかったわけですからね。
そっか、
ウスターソースが完成したのは日本から醤油が一旦でイギリスで完成したんですからね。うん、だからやっぱ醤油というのは実は偉大な調味料で、自慢していいと、まあ、ここだけこれだけあの宣伝しておけばですね、うん、きっとボンバーユーコも喜んでくれ
ると思います、ね、早井さんの罪もね、
ちょっとはね、
まあ、
それ
と
これだけ、ね、
もう微妙な内紛がね、はい、ね、局地戦が、ね、なんかこうまるであの北部同盟のなんか打ち出場のような感じなんでしょうか。うん、悪いのは早いなんですよね。
まあね、決まってますけどね。
聞いてる方は全然わからないと思います、じゃあ一旦 CM に行きたいと思います。またメンバーチェンジが行います。
TTQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQ